ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さんカウンターにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、松江市松江フィルムコミッション協議会にお勤めの中村和美さんと、同じく松江市宍道湖漁業協同組合にお勤めの桑原雅樹さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
中村さんはこの松江フィルムコミッションっていうのは、はい、これはなんていう公務員さんみたいな感じなんですか？
いえ、私は所属は松江商工会議所なんですけれども、この中に、いろんな水郷祭とか、うんうん、土曜夜市とか、まちづくり関係のいろいろな事業の中の一つの事業として、うん、松江フィルムコミッション協議会というのがあって、ここには市役所とか、うん、観光協会とか県の観光連盟さんとか、あと交通業者さんとか、そういった方たちが所属していらっしゃって、何か例えば県外の方がこちらでロケしたいということになったら、皆さんの力を借りていろんなロケを、実現させるために動くという、そういうような組織です。
結構いろんな組織が一緒に集まってるんですね。
そうですね、うん、ロケってやっぱり宿泊とか交通だけじゃなくて、いろいろな場所で撮影をしたりするので、うん、そういった時はやっぱり市役所さんとか県庁さんとか、いろんなところの人の力を借りて、うん、みんなで一緒に盛り上げていこうよっていう形で進めています。
なるほど。なんかいろんなロケの許可を取ったりとか、はい、あと何ですか、場所見つけたり。
そうですね、はい、うん、もう一番最初にお話が来た時はざっくりと、例えばこんなイメージで撮りたいんだけれどもみたいな、かなりぼやっとした希望が来るんですけれども、うん、その中から例えばこんな場所で撮りたいですかっていうようなヒアリングを重ねて、うん、それに見合うようなロケ地を紹介します。それから例えばそのロケ地にはどんな許可が必要かとか、それからどんなことを注意しなければいけないか、そういったことをお伝えしながら実現できる方向に交渉を重ねていくというような流れになります。
なるほど、結構繊細なやり取りが多そうですね。
そうですね、初めてからその最後の公開とか放送になって、さらにそれがいろんな、配信とかあったりすると、うん、それの告知まで長い時は本当に2年3年と、はい、関わることになります。
すごい。でもその番組とか、はい、映画とかドラマとか、はい、そういうのすごく没入できていいですね。
いや、
愛着が。
そうですね、やっぱり例えば今やっている朝ドラ の、はい、バケバケなんかについては本当に見てくださる方からの反応とか、それから数っても、すごく反響がありますし、実際にこちらに訪れていただいて、地元の方も県外の方も、例えばそのロケ地で大橋でスキップして歩いてたりとか、それからそのポスターになった場所なんかで同じポーズを撮って写真を撮ってもらったりとか、そういうような場面を見るとやってよかったなとすごく思います。
それ嬉しいですね、うん、ここ私が紹介したんだよとかって時もあります
ですけど、そういうのはもう一切日の目は見ないで、はい、ひたすら番組の成功を見ながらじんわり泣くという、そういう素敵毎日ですね、はい、
苦労があっていろんな配慮があってのドラマとかですね。
そうですね、ただそれはもう自分の力でできるものではなくて、本当に全て皆さん町の方にお世話になって協力してあげるよっていうことを言ってくださる方がいらっしゃって初めて成立するので、今日一緒に来ている宍道湖漁協の桑原さんにも何回も何回もね、無理なお願いをしながら今回も実現に こぎつけたという感じですよね。すいませんはい、
桑原さんはしじみを取っておられる？
いや、しじみは取ってはおりませんで、うん、はい、私はあの漁協の職員なんです。漁師さんたち、しじみ漁師さんたちも含めて600名、約600人 の、 あの漁業者が宍道湖におりますけれども、漁師さんたちのお世話をする仕事をしています。
なるほど。漁師さんたちのお世話ってちょっとイメージがつかないんですけど、どういう、
まあ、そうですね、あの漁師さんが宍道湖で漁をできるように、まあ、サポートを行ったりですとか、またあのしじみどうしてもあのたくさん取りすぎてしまうとなくなってしまいますので、そういうなくならないように、まあ、いろんなルールを設けたりとか、あの規制をして、あのみんなが生活ができるように、まあ、しじみを残しながら取っていくという、資源管理というふうに言いますけれども、まあ、そういったところができるようにあの、まあ、努めていくというところが仕事になります。
めちゃくちゃ大事ですね。その他のしじみの他にも宍道湖湿地？
あ、はい、そうですね、あの夏場ですとうなぎですとか、あと冬は、まあ、湿地は濃いですけど船であったりとか、はい、あとシラウオなどが、まあ、名産になりますので、そういったものを漁獲をして、うん、あのいろんな方に食べていただくというところ。
食卓に上がってくるのには桑原さんのいろんな力があ
って、それは漁師さんの力、漁師さんの力もあり
つつ、はい、冬の
寒い時も、はい、夏の暑い時も、ね、あの頑張ってとられて、
なんか今船が美味しい季節らしくて、はい、この間ちょっと漁協さんでいただいたんですけれども、はい、ね、全然臭くないですよ ね、 すね、あの臭みのない、
はい、宍道湖の船の汽水域、海の水が混じる水で育ちますから、全然臭みがなくて、刺身も美味しいですし、
はい、
あとのあら汁、はい、あのあらを汁にして食べますけど、これもまた美味しいです。
はい、中村さんは、
はい、
あのなんかロケの、はい、下調べで行ったんですか？
あ、それは、今そういうあの船を、うん、あのたくさん取れる時期で、やっぱりこれを町の人たちとかがちゃんと食べていかないと、うん、その資源をあの絶やしてしまうことになるということで、うん、それを普及させるためにまた広めてくださいねと、うん、いうことで、うん、あの一度試食会をしていただいて、でそれでつい先日、はい、行きました。
どうしてもだんだん食べる人が少なくなってきてますので、あの、まあ、そういった、まあ、広める会をして、できるだけそういう食文化が残るようにというところで、うん、あの活動してますし、そういう食文化の郷土料理を残すような活動も、
そうですね、商工会議所の中で、はい、そういう郷土料理研究会というあの、うん、会があって、その中でもあのスズキとか、それからあのフナとか、そういう宍道湖 の、 あの恵みのお魚っていうのを、あのどうしたら美味しく食べて、こう次の世代につなげていけるだろうという取り組みを飲食店の方たちがやってらっしゃるので、それ の、 あの後押しの時にもちょっとご尽力いただいたりとか、はい、
それはそれも物がないとね、それできないですもん ね、 食材がね、はい、
そうで、私 の、 あの聞かれるそのロケの支援をしている時に、その例えばあの漁業について教えてとか、それからそういう宍道湖の今何が取れるのとか、細かいことを聞かれた時っていうのはどうしても専門の方に頼らないといけないので、そういった時にあのすぐ助けてって言ってお願いして、あの船を出していただいて、そのロケのための、はい、朝早く本当にね、6時とか7時とか、まあ、はい、冬でもね、
そうですよね、
あのバケバケの時、はい、本当朝早くから準備をされたり、
はい、そうですね、本当に
2時、
はい、あの毎日だいたい3時起きとかの生活で、かつ最後の数日とかは1時起きとか、集合、3時集合とか
1時起き
夜みたいな、そんな日々でしたね。あのっていうのはやっぱり、あのそうやって観光客の方の足を止められないということと、それから朝日のシーンとか、そういった時っていうのはやっぱりその一番いいあの時間帯にいなければいけないと。
そうですね、時間はずらせないですもんね。
そうですね、
朝日持ってこいとか無理ですもんね、はい、
そうです。でもやっぱり例えばその現代物が映っちゃうとか、あの CG で消せる世の中ではあるんですけれども、じゃあここで撮る意味は何だろうなって考えた時に、ここでしか撮れないもの、あの他で代わりが効かないような景色っていうのはやっぱりあの伝えていかないといけないので、 例えば湖だけのシーンであれば関西の他の地域で撮られたりっていうこともあるんですけれども、うん、大事なところで八重垣神社だったりとか月照寺だったりとか宍道湖だったりとかそういう松江の魅力をギュッと詰めたところはこちらで撮ってくださったということでとっても嬉しかったです。
なんか嬉しいですね。普段暮らしているところが、はい、そういうワンシーンになるっていうふうに、はい、もう日本中の方にそう見られるというのはなんか嬉しいですね。
そうですね、いろんな方が話題にしてくださってるのを見るとうちうちってやっぱり皆さんが誇りに思ってくださるのが一番幸せですし、はい、それで同じように作品を作っていっても例えばそこが実は島根ではないっていう設定で撮る場合もあります、はい、ただ今の世の中だとこう見ただけでこれは島根だよねっていうことで皆さんが見破ってくださったりすると、はい、こっちに来るきっかけにもなるので、うん、せっかく撮るんであればその最高の景色っていうのを提供できればいいなと思っています。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、松江市松江フィルムコミッション協議会にお勤めの中村和美さんと同じく松江市宍道湖漁業協同組合にお勤めの桑原雅樹さんのお話まだまだ続いていますよ。
本当になんかこう住んでる人たちの思いを中村さんが受け取って全国にみたいな。
そうですね、うん、でも私自身がじゃあすごくその撮影が昔から好きだったとか松江が好きだったかというとそうでもなくてやっぱり高校の時なんかは、うんうん、私はもうお堀端の近くの高校だったんですけれども、うん、どちらかというと出たいなとか都会がいいなっていうことをずっと思っていました、うんはいうん、で関西の方に3年ぐらいいて帰ってきた時に湖の方を歩いてるととっても自分の目が良くなったような気がしてこれは何だろうと思ったらやっぱ空気がすごく綺麗で周りの景色がとってもクリアに見える。それから街を歩いていてゴミ箱がほとんどないのにゴミが落ちていないとか、うん、気づかないところですごくここの街は綺麗で魅力のあるところだなっていうところをちょっとずつ感じてでその時に、こうやっていろんなお仕事の話をいただいてフィルムコミッションの仕事にたどり着いたという、
はい、桑原さんはどうですか、はい、一回県外に行かれて、
はいはい、
もともと松江に戻ろうと。
そうですね、宍道湖が好きで戻りたいなとは、はいはい、それは思ってました。
嬉しいですね、
うん、よその地域とどう違うんですか宍道湖が。
よその地域とですか、うん、まずそのいろんな生き物がそこにいるっていうその川の生き物も海の生き物も一緒に住めるっていうその汽水の環境っていうのが自分はすごく好きなのでなんか面白いですよね。それこそ魚釣りしてるとハゼが釣れたら次フグが釣れたりする。
フグ釣れるんですか。
釣れたりするんですね。船が釣れたと思ったら次、海のスズキですよね。そういうのが釣れるって、はいうん、川の魚と海の魚がこの一緒くたなところにいるっていうのはその地域からするとすごく珍しいですし面白いなというところかなと思うんでそういう汽水環境っていうところがやっぱりすごく魅力を感じました。で魚だけでなくて、鳥だったりとかその周辺の生き物だったりとかっていうのが自然が好きだというところからそういう漁業の仕事に、うん、ついてます。
うーん桑原さんの話聞いてるとなんかこう水の中そんなに豊かな生き生きした世界なんだっていう感じでなんかワクワクしますね。いやいや
でもそれこそハゼ釣りとかはされたことは
あります
、うんはい、都会の大学の方が連れてちょっとそのシジミ漁の見学に来られた時に、うんうん、湖岸でいっぱい皆さんが竿を出してあれは何ですかって言われて あれはハゼ釣りゴズ釣りですね、うんうん、ハゼ釣りですってお話ししたら今の時代にそんなみんなが親子連れで出て魚釣ってで帰ってであれは家で天ぷらにしたりして食べるんだっていう話したらいやそういうのが残ってるっていうのは本当すごいよと言って感動しとられたの
を。確かに言われたらそうですね。桑原さんはそういう伝える活動も結構されてるんですか。
たくさんしているというわけではないんですけれども、それこそ一回国際交流員の方に船の美味しさを伝える会をありましたので、それ、はい、生きた船を自分で取ってきた船をお持ちして、でこれをさばいて食べてみますということで、はい、いろんな方に美味しさを通して、あ、宍道湖ってこういう美味しいものが取れる湖は大事にしないといけないなっていうのを思ってもらえるとありがたいなって思ってます。合わせて島根県の環境カウンセラーというか、そういうような活動も個人的にですけどやってて、依頼があった時に参加をして、で、まあ、生き物教室みたいな格好で自然観察を一緒にしてます。
それは宍道湖の環境の豊かさを伝えるためみたいな、
まあ、そうですね、宍道湖もですし、そういう周辺にもいろんな川があったり、また海もあったりいろいろしますけど、まあ、そういったところの生き物の暮らしだったりとかを、普段生活しているとなかなか気に留めない部分が多いかもしれないですけど、つぶさに見てみるとまたいろんな世界があるよっていうところも一緒に観察できるといいなと思ってます。
すごい素敵ですね。
なんか前に作家の先生がおっしゃってたんですけど、夕方になると観光客の方だけじゃなくて地域の人もちょっとご飯食べた後に夕涼みがてら宍道湖を見に来られてたりっていう方もたくさんいらっしゃったりするし、それから普通に遊びに来たりランニングしたり、いろんな風な楽しみがあるんですけど、そうやって夕日を普段の生活の中で見に来る文化があるっていうのがすごく豊かだなということをおっしゃっていただいて、それが県外ではなかなかないことなんだなっていうこと、
あんまりそういう視点で街を見てなかった
ので、そうですよね、
面白いですね。
コンパクトに本当にいろんな歴史文化だけじゃなくて水の風景も全部あるっていうのはこの街の魅力だなと思いますね。
なんかこれから松江とか島根でやっていきたいことありますか？
私の場合は世の中インバウンドということでとてもにぎわっていますけれども、まだ島根県松江の方にたくさん来ていただいているかっていうと、よその県に比べたらまだちょっと少ない嫌いもあるので、こんな魅力的なことがあるんだよっていうのを海外に発信していけるような、そういう作品を映画とかドラマとかそういったものも来てもらえるような、そういった取り組みもしていけたらいいなと思いますし、私たちが例えばローマの休日見てこんなところに行きたいなっていうのをずっと憧れてくるような、どんなに遠くてもどんなに不便でもその映像の力っていうのはそれを全部払拭して、ここに来たいということで恋焦がれてきてくださる方がいっぱい出てくると思うので、そういった魅力っていうのを映像で発信していきたいなと思ってます。
小泉八雲さんが世界に発信されたみたい
な。そうですよね、もうそれは大先輩はすでにいらっしゃいました。
はい、桑原さんはどうですか？は
い、だんだんとそのシジミを食べる方だったりとかってやっぱり少なくなっているというところもありますので、シジミだったりとか宍道湖の食材の、豊かさ美味しさを伝えて、こういう食材が取れる湖っていうのはその売れ行きとかそういうことだけじゃなくて、こういうものが取れる自然環境というところを残していかないといけないなというふうに多くの人に思ってもらえるような、そういう取り組みを続けていければなと思います。だんだんとそういう SDGs とか資源の動向であったりとかの関心というのは、社会的にもすごく高まっているような、そういうふうに感じますので、宍道湖の、豊かさだったりというのを伝える仕事をしていければなと思ってます。
素晴らしいですね。もう宍道湖を眺めるだけじゃなくて、もっとなんか仲良くなりたいなって桑原さんの話聞いて思いました。
ハートフルデイズ
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。